今夜のお客様は、つぶらやプロダクション社長の大岡真一さんです。
まあ、つぶらやプロダクションといえばね、
はい、
特撮で有名な、もう日本を代表するプロダクションですよね。そのつぶらやプロダクションで、まあ、いろいろな特撮を行って、そして今社長を務めているのが大岡さんなんですけども、はい、一体特撮っていうのはどういうふうにやって作ってるのかと。いうようなことからね、まずお聞きしたいなと思います。
はい、ウルトラマンの歴史なんかも伺っていきたいですね。今夜のお客様は、つぶらやプロダクション社長の大岡真一さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
テレビでね、一つのキャラクターが何十年も続くっていうのはサザエさんとかね、いくつかあるけれども、はい、これウルトラマンみたいなものでね、はい、こういう50年も続いたっていうのはすごいなと思うんですけども。
そうですね、もうウルトラマンが51年目で、はい、今年がウルトラセブン放送開始から50年なんですね。そういう意味でいくと、そのいわゆる日本のキャラクターもので50年以上っていうのは、確かに鉄腕アトムとか、うん、いくつか作品があるんですけども、うん、実写、いわゆるライブアクションのキャラクターものでは、このウルトラマンが一番こう長くやらせてもらってるんじゃないですかね。
ウルトラマン のプロフィールっていうのを、
はい、
こう見たんですけども、ええ、高さが、背の高さが
40メーターですね。で、最近のウルトラマンちょっと背が高くなって50メーターにいるんですが、基本は40メーター。
それから重さが何万トンでした
。何万トンとか、3万とかね、いろんなキャラクターによって違うんですけど、怪獣も重いんで、僕も全部頭に入ってるわけじゃないんですけど、その40メーターっていう設定自体が、まあ、50年前の東京、まあ、メインは東京舞台に、設定してるんですけどね、と今みたく高層ビルってなかった時代ですね。東京タワーぐらいしかないし、となると40メーターの高さっていうのは、そのビル街で仮に戦ったとしてもある程度大きさを表現できると。それと、まあ、基本は人間が入ってやりますんで、だいたい1メーター80から90ぐらいの身長になるんですね。でミニチュアを作ってビルとか、まあ、街並みとか、だいたい基本は、ね、25分の1っていうもので設定してやってきてるんですね。それが逆算していくと40メーターの高さになるというふうな、まあ、ことでやってきてるんです。
普通は人間の格好してるわけですよね。
そうですね、はい、
で名前までついていてね、突然地球防衛軍として戦う時になるとウルトラマンになる
そうですね。
そういう設定なんですかね。
それがね、やっぱり非常に新しかったんだと思いますね。例えばアメコミこのコミックとかっていうのは、まあ、いろいろありますけど、基本はその変装するんですよ、等身大で、スーパーマンも、そのスパイダーマンとかも変装するんですけど、ウルトラマンは変身するんですね。
変身ですね。
でセブンの場合ちょっとまた設定が違って、憑依っていう形を取るんですけど、まあ、いずれにしても今までになかったその発想っていうか、ものづくり の、まあ、あの骨格を作ったんで、それと、まあ、その作品自体も結構当時のスタッフってのは若かったですから、つぶらやじの目があって、まあ、やっぱ手を抜くということの発想がそもそもなかったと思うんですよね。まあ、巨大ヒーローというところでいくと、まあ、ウルトラマンはちょっと他社さんの作品も含めて差別化できたものがあったと。それがまあ50年続いてきた一つの礎になったんじゃないかと思いますけどね。
ストーリーとしては、地球を滅ぼそうとするものに代わって戦うということなんですかね。
まあ、そうですね、
基本ストーリーは、ま
あ、そうですね、宇宙人ですから、ウルトラマン時代、ウルトラセブンも基本はそうですね。そうですね、だから、まあ、当初はウルトラマン初代に関しては、その早田という隊員が、いわゆるウルトラマンとのちょっと別な会場に追っかけてきて、まあ、地球に来てしまったと。それとその早田が乗ってた飛行機がぶつかって、要するに犠牲になっちゃったわけですね、早田が。でそこに関しての、まあ、ウルトラマンが申し訳ないと、で命を僕のあれはするよという形でスタートしてると、ということなんで、まあ、それぞれシリーズによって設定が違ったりするんですけど、まあ、基本は、まあ、宇宙から来たヒーローといいますかね、ウルトラマンが地球人の危機に基本は手助けをすると。
手助けをするわけですね、
あくまでも地球の人々が危機を乗り越える、それでもどうしても乗り越えられない時に助けるんだという設定にはなってるんですけどね。
円谷さんなんでそういうことに興味を持ったんですか。
どうなんですかね、僕が円谷入った時にはまだご存命でしたけど、うん、もう本当に、まあ、一言二言口聞いたぐらいですからね。
あ、そうなんですか。
僕はその円谷英二の何かを訓導受けたとか一切ないんですけど、まあ、いろいろその後漏れ聞くこととか、うん、まあ、彼の残した本とか、うん、読むとそもそもがそういう、そうなんて言いますか、新しいものに対する興味、うん、で実践するというところに、うん、まあ、独特な何かがあったと思いますね。結構発明家だったらしいですよ。
あ、そうですか。で、
終戦直後その戦前に作ったハワイマレオキ海戦というね、あの真珠湾攻撃の絵をミニチュアで彼は表現したんですけど、当時のなんか GHQ がこれなんか実写のフィルムだったんじゃないかみたいなね、でそのいろんなデータも含めて一切当時ないわけですから、なんか新聞の記事を、例えばアメリカの軍艦の記事を写真を見て、で人間の大きさがそこに写ってたら、それから逆算して船のスケールを割り出して、あ、実際ミーチャーを作って、ああいう絵を作ったらしいんですけどね。要するに人が今までやってこたこなかったことに関して自分がやることにすごくこう興味というか、そこになんか生きがいを見出してたんじゃないですかね。多分後でその今ごく当たり前にその証明写真のボックスがあるじゃないですか、うん、街中に、うん、
はいはい、
パスポートとか、
はい、写真を撮
る、あれはそもそもなんかね、円谷英二があのスピード写真みたいな形で、うん、まあ、発明をして、
あ、そうなんですか。で、
特許を取ってなかったらしくてね、あの戦前、まあ、戦後すぐですから、でもそれが大元だっていうふうな話も聞きました。あ、まあ、あの定かなところはちょっと分かりませんけども、多分そういったこともやってたんじゃないかと思いますね。
実写とそういう本当はあの戦う時になるとそれこそ大きい体になったりなんかするわけですね、はい、そうするとミニチュア の、うん、その街並みだとかそういうものはやっぱ作っちゃう、作っとくわけですか。
そうですね。
あ、大変ですね。これ
大変です。普通大変です。あの正直それは大変だし、ね、あの、まあ、今その当時はね、うん、そういったその絵ってのはあんまりその、例えば映画館で東方の怪獣ものでしか見てないのがテレビで毎週見れるというところでいくと、例えばそのビルとか、下田屋の瓦とか云々がそれほどディテール細かくなくても、それは多分それは OK だったと思うんですよ。ただそれはリアルに作ったら時間とお金はいくらあっても、まあ、テレビのね30分もので毎週1本消えていくわけですから、放送でそこに時間そんなかけられない。でもそこに、まあ、スタッフたちの何て言いますかね、身を粉にして働いたと僕は思いますけど、初めてやる経験でしょ、そんなことやったことないんだから、ね、この日本のテレビの業界の中 で、ね、で一生懸命作ってミニチュアも作り、山も作り、あの木も植え、でなるべくその本物に 見れるようなね、照明も含めてですけどね、でやってきたということだと思います。それがやっぱり伝統としてずっと、まあ、円谷プロはその特撮技術でスタートした映像会社なんでね、それは今でもなんかその息吹がまあ残ってるかなとは思いますけど、まあ今の世の中やっぱり CG が僕はメインストリームだとはもちろん思いますけども、ああいったテストもね、あの企画とか内容によっては多少加味しながら表現していくっていうのもありじゃないかなと僕は思ってはいますけどね。
そしてこうそのミニチュアセットがぶっ壊れたりとかなんだっていうふうになっちゃうわけですね。
ただまあ、なんて言いますか、あるルールを決めておかないと何ぼでも壊れちゃいますからね。
はい、
そこはね、そこは一応決め事があって、ビルが壊れるなんてのは本当ビルだったら1軒とか2軒とか、それは決まりとしてはあるんですよ。
まあ、でもそれ壊すところも見せないと、
そうですそうです。
またその、宇宙からそういうすごいのが来た戦ってるっていう雰囲気が出ないわけですね。
見てる方からするとある種のなんて言いますか、
リアリティ
みたいな、ね、あと語る質がないような、ね、ところもやっぱり非常にこう壊れて悲惨な状況があって、それをどうにも止めるためには やむなくウルトラマンが光線技を使って相手を打ちのめすというところに、まあ一つのまあドラマの流れがあるんでね。確かに何か壊してやっぱ暴れてもらわないと、ウルトラマンの活躍の場はないわけですね。
そうですね。
何もしてない怪獣やっつけたらこれはヒーローじゃないですからね。
それを壊しちゃったらまた作り直してやるわけですか。
うん、そうですね。でもまあ作り直すっても壊すために作るんだったら、その美術パートの人々はいかにうまく壊れるかっていうのを狙って作るわけですから、それは誰しもそれで残念とは思わないですよね。 いかにうまく壊してくれるかと、
で爆発で壊す場合もある
んですね。
それもまたタイミングとかそういうのが非常に難しいっていうふうに聞きましたが、
もう完全に職人技ですね。
そうですか。
火薬を仕掛けてやるっていうのは、大抵火薬ってのはまあ花火にしてもそうですけど、いわゆるノーマルのスピードで見たらパンと行くだけですよね、うんうん、だけど火薬一つやるにしてもある程度のこうスローモーションと言いますかね、うん、バーンと行かないとゆっくりこう破裂しないと迫力がないから、
うん、ああそうか、
キャメラはこうハイスピードでね、うん、高速度で回すわけですよ、うん、と1秒を例えば5倍のスピードで回すと、うん、火薬をちょっと仕掛けるタイミングが1秒ずれたら5秒ずれる、
0
コマ1ずれたらやっぱり1秒ぐらいのずれになる、
ああ そ, うか
そういうことですよね、だからそれは絵にならないんですよ。
だから
あれ
は絵にならないんですか。
絵も全然使えないですから、
はあ、
その例えば怪獣なりが何かを建物をこうぶっ壊すとか、手でなんか殴るとかね、足で蹴るみたいなアクションがあって、それと反応して火薬がボーンと爆発しないとこれダメなんでね、で足が届く前に火薬が破裂したりとか壊した後にボーンといったらこれは何とも使えない、もう言っても NG なんでね、そのタイミングを見計らってアクションを見てパンとこう火薬のスイッチ入れるっていうのはもう完全に職人技なんですね。はっきり言ってその今言った火薬を使ったりミニチュア壊したりするっていうのはまあオールドテクノロジーだと僕は思うんですね。今の 最先端のものではないんですよ。でただね、もう最近その別が僕が何て言いますかね、キャメラマンやってて、やってたからそういったものになんかノスタルジーを感じてるわけじゃないんですが、最近の20歳とかその前後のまあ子供たちって言いますかね、若者は生まれた時からゲームも含めて全部 CG 画面で慣れ親しんできていると。CG が当たり前、クオリティは別ですよ、いろいろゲームの画面とハリウッドのような映画のとはクオリティ違うんだけど、それが当たり前の環境で映像を見てきてるから、ああいうアナログのね、ちょっと見ようによってはちょっとチープな、みたいなものがすごく新鮮なんですって。
あ、そうか、逆に
すごいなんかね、ブランニューななんか映像表現に受け止めてくれるらしいんですよ。
なるほど、ね、
確かにその本物を燃やしてるわけで、
そう、
確かにリアルなんですけど全体の絵の構成でいくとやっぱりそれが全てそれがいわゆるアナログがいいかって言ったら僕は決してそうじゃないと思っていて、その CG をベースにして今言った火薬とか何かをプラスアルファするリアルなものに、なんかそこにその本当の意味での迫力とリアルさが表現できるんじゃないかなというふうには思って、そこは今つぶらやの作品は今模索をしている時ですけどね。
島信彦、人生百景、志の人たち。
今夜はゲストに円谷プロダクション社長の大岡真一さんをお迎えしてお送りしています。
50年というとだいたい中心で見てるのは何歳ぐらいの人？
50代後半が当時の子供たちのメインですよね。
なるほど。
でそれからまあ昭和作品って5、6本ありますけど、それからしばらくちょっと、間が空いて1996年に我々で平成ウルトラマンシリーズっていうのがあるんですけどね、ティガー、ダイナ、ガイアとか、でそれが20もうですか、20年近く、20年経ちますか、だから25、6歳から30ぐらいがターゲットなんですね。リアルタイムで見てた人々で、最近まあここ5、6本続けてやってます、4本かやってますけど、それはサブ6歳中心にした小学生、まあ、中学年ぐらいまでがメインのターゲット、だからどっちかというと、まあ、親子3代ですかね。で、ただね、その30、40代の方々も割と再放送とか、やる、まあ、パッケージも出しましたから、そういった意味でその何回もそこを見てくれてるんですね。
やっぱ懐かしいんですかね。
懐かしさと別な価値を見出してくれる、例えばウルトラセブンって当時の子供見たら結構怖い作品のテーマも結構重いものもありましたからね、なんか怖いけどこう怖いもの見たさみたいなところで子供は見てたけど、当時の子供はそれから何年か経って、まあ、再放送とかあるいはパッケージを見直したらすごい結構なメッセージが入ってたということで、またもう一度好きになってくれたっていう人も結構いるんですね。で彼らのお子さんたちとか が親子一緒にその見る機会がまた増えてくるということで、まあ僕らとしてはその3世代に向けた作品ちょっとを届けたいと。
で次々とシリーズが変わっていくわけですよね。
そうです、そうです。
これは 何をきっかけにこう変わっていくわけなんですか。
どうしてもその世の中の時、まあ、環境とか、あるいはつぶらやプロの体力とか、我々が作品作ってもその放送できる、いわゆる局サイドの、いわゆる枠って言いますかね、あるいはそれをスポンサードしてくれるところがないとできないわけで、その年代に応じてやっぱそれに合わせたテーマも少しシフトしながらやってきたっていうのが実態なので、でも、まあ、だからその内容を変えるというのは昭和の時代はですね、結構最初はウルトラマンがあって、ウルトラセブンっていうことがあったけども、なかなか体力的に続けることができなかったと、つぶれやプロ、基本はどうも赤字だったらしいんですよね、やる受注の枠の中ではそれ以上お金かけちゃったと、でそれでしばらく入って帰ってきたウルトラマンっていうのが、まあ、もう一回スタートするんですけど、それは割とその神秘性っていうよりはその時代のリアルなウルトラマン像っていう風なところにシフトしたんですね。それから今度スポコンものが流行ってたから、そういったウルトラマンレオみたいなものあったりとか、その後はあの金八先生が流行ったんで先生ものがいいだろうってウルトラマン80ってのはウルトラマン先生みたいなのが作ったりとかですね、でいろいろその後ちょっとしばらく16年実は空白期間があってですね、で1996年のウルトラマンティガにつながるという。
空白期間ってのはどういう意味があったんですか。
ちょうど1980年にウルトラマン80ってのやったんですけど、その2年前になりますかね、スターウォーズが
あって、うん、
あ、スターウォーズね、いわゆるミーチャーワークのウルトラマン、まあ、特撮ものは、もうちょっと時代遅れっていう、なんかそういうものの、まあ、レッテルとは言いません、雰囲気で、やっぱそれはスターウォーズすごかったですからね。
そうです
ね、あれが特撮だと、本当の SFX でウルトラマン、確かにあんまり当時あんまり視聴率、それも TBS でしたけど、あんまりうまくいかなかった。僕もその特撮のキャメラ実は僕も回してたんですけどね、ということがあって、つぶらやがウルトラマンを続けていくのはちょっと難しいねと、で MD のビジネス的にもちょっと一時良かったこともあったけど、ちょっと、まあ、うまく回らないような時期があって、ウルトラマン自体をの制作ができなかったっていうのが16年なんですね。他の作品はやってましたけど、
再開した時にはとにかくスターウォーズを超えろと、
いや会社からは、その意気込みでやってくれと。そう、意気込みはいいけどもやっぱりあれですよ、その物量が伴わないと絵ってできないわけでね、精神論だけじゃできないませんから、
やっぱアメリカは物量すごかったんですか。
いやそれはね、そのマーケットがまず違いますよね、ボリュームが
世界
、それはね、ゼロが一つ二つじゃないですから、おまけにそのウルトラマンティガーもあくまでもテレビですから、テレビだけでは収益上がらないじゃないですか、その後の二次展開でどうするかっていう話ですからね、映画の興行みたく、もしかしたらヒットしたらお金が入るかもしれないけど、テレビはそうはいかないというところで、当然限界があるんだけど、そのまあ十何年分にやるということで、結構僕も含めて円谷もよしやるぞみたいな機運があったんでね、ちょっとねだいぶお金かかっちゃったんですね。それ
あれ一本作るのに 2,3,000 万円ぐらいはかかる。
いやとその手がもうちょっとかかったんじゃないですかね。でもいわゆる現場に降りてたお金はそれまでなかそれほどなかったはずなんで、結局円谷自身がリスク背負って作ったんですね。
だから円谷プロの方が足りない部分を出して
出して、
それがまた赤字になっていくわけですな、
出しても赤字ですから。そうですね、要は映画だったらその分もしかしたらね、戻ってくるかもしれないけど、
テレビだとそれ一回消費したら終わりになっちゃうんですね。
その後まあそのおもちゃとかがね、他のものが売れてくればそれは戻せたかもしれない、そうなかなかね、でそういう作品が3年も続いちゃったもんだから、結構やっぱりボディブロー効いてたと思いますね、つぶらにとってみると。
特撮っていうと一言で言うとどういう撮り方なんですか。
ジャンルとしては広いんですけど、ウルトラマンということでくくっていくと、スタジオの中に背景にこう空があるんですね、こう、まあ、基本は青空に雲が描いてあったり、でそのセットの中には平台といって、ちょっと足高にやったっていうのは舞台があるんですよ、でそれだけなんですよ基本は。で空とその舞台、でその舞台がなぜ上がってるかというと、キャメラを置くと、そのある程度地面ギリギリにキャメラをのレンズを置くんですね、それと大きさが表現で一番しやすいっていうか、それは基本なんです。 あとは 美術が、地面飾ったり奥に山を置いたり、あるいはビル街の切り出しっていうものを置いたりとか、うん、でセットを飾っていくんですよ、うん、でその真ん中辺にあるスペースを作っておいて、うん、それはウルトラマンと怪獣のバトルフィールド、うん、まあ、リングでしたね、うん、でそれは見せちゃいけないわけですから、うん、あってはならないことなんでキャメラが低く入って、手前で少し隠しながら大きさを表現して、くんずやる投げたりね、くんずほぐれつができるようなスペースを作るんですよ。そこをどう切り取っていくかって、でそこに飛行機が飛んできたり火薬があったりとかするわけで、非常に限られた空間、本当に狭いところでやるんですけどね。で本によっては町になったり、山になったり川になったり海になったりするわけですけど、その都度都度飾りを変えて作っていくと、戦う場所がベニヤになって何もないわけですね、うん、だからキャメラがどんどんこう目線を下げていって、うん、手前が隠せるようなところにキャメラを置いていくんですけど、うん、そこでそのクンズホグレツが重みを出すのか、ここはスピード感を持ってね、うん、アクションを見せるのかということで、キャメラのスピード、うん、基本は24コマなんですけど、倍にしたりとか4倍にしたりとか、うん、あるいはコマを落としてやるとかっていうのをキャメラマンが決めながらやっていくというふうな、だから今と違って要するにモニターがないんですね、うん、全部光学ですからね。でキャメラマンしか分かんないんですよ、覗いてて何が起きてるかは。ちょっと外れちゃうと全部普通 その芝居と違って環境違うんで、レンズ位置って一箇所しかないんですね、うん、OK は、うん、あとは全部バレてるわけですから全てがだからその中で覗いてるキャメラマンはアクションが OK か、いや飛行機が飛んだタイミングがいいかとか、うん、高さがいいかとか、うん、火薬のタイミングもろもろで、これが倍あるいは4倍回してるから、うん、そのスピード感を自分の中で計算して映る、実際それが映る感じですよね、うん、を見て OK とか NG を言って監督と確認を取り合うっていう、だから毎日まあ本当真剣勝負ですよね。
そうですね、
うん、もうそういう意味じゃ面白いんですけど、うん、格闘すると埃もやっぱりバーッとこうね、うん、土にあげたりとかコンクリの粉あげたりとか、うん、火薬やったらいろんなカスが飛んできたり、うん、もうねその劣悪な環境なんですよ現場そ, その労働環境からするともう 3K4K どころじゃないですよもう本当に泥まみれですからね、うん、で僕だってそれは若い時のキャメラ回してる時はそれは怪獣回し撮ってるよりは、うん、綺麗な女優さんの方がだってキャメラマンですから撮りたいですよね。
そう
しばらく特撮したら本当にもう嫌になっちゃって、うん、でそれから別の方向にも一度僕変えましたけど、うん、例えば本当に大ベテランのしっかりしたお芝居をする方ならともかく、うん、やっぱり新人とかね、うん、やっぱり俺と僕子供番組もおったから、うん、多かったからいわゆる芝居の基礎とかがないんですよ、うん、できないんですよね、うん、でそれをキャメラでカバーするみたいなこともやってきたんですね。そうするとなんか1から10までこっちでやんなきゃ大変なのかなとか特撮で1から10ゼロからやる方がよっぽどなんかこれの方がやりがいあるなみたいなことでまた特撮戻ったりみたいなことをやってましたね。
うん、島信彦人生百景志の人たち、今夜のお客様はつぶらやプロダクション社長の大岡慎一さんでした。
ウルトラマンのそのなんていうんですかね、プロフィールとかね、そんなことも聞けてね、面白かったなと思いました、はい、来週はですね、その大岡さんがなぜね、こういう世界にね入ろうとしたのか、大学を中退して入ったって言いますから、うん、なんかあったのかなという気がしますので、はい、まあ、その辺をお聞きしたいなと思います。
島信彦人生百景志の人たち、ご案内は島信彦さんと安田裕子でした。次回もゲストにつぶらやプロダクション社長の大岡慎一さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。